今日は、教会歴では主の洗礼日と呼ばれている日でありまして、イエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けたことを私ども覚える日でございます。そこで今朝はこのイエス様の洗礼のことと、そしていわゆるこの洗礼というものはどういうものかということを、今日皆さんと共に改めて考えてみたいと思うのであります。皆さんは自分が受洗した日を覚えているでありましょうか。突然言われると面食らってしまうかもしれませんが、案外覚えている人は少ないんですね。私が牧会の、在職中に、あなたは洗礼いつ受けたんですかって言うと、いつだったかななんて言ってこう言われる方がいらっしゃいまして、大事なその受洗日を知らないということは、何かこうそのことに対して、重く考えてないんじゃないかというふうに思うわけであります。もし皆さんの中に分からなければ、ぜひ浅野先生に尋ねて、私はいつ受けたんでしょうかということを聞いていただきたいと思うのであります。で、洗礼というものはこれは誰しも思うことでありますけれども、キリスト教信仰に入る一つの入り口であると考えるわけであります。そこで人によっては何も洗礼を受けなくったって自分で神様を信じていればそんなの必要ではないんではないかという人もいますし、あるいは洗礼というものを考えると、その信仰者として一生それを生き続けていくこと、私にはそういう自信がありませんと言って、辞退してしまう人もいるわけであります。洗礼というものはそういう形で何かこう自分にとっては重荷になるような、そういう感じを受け止める方もいるわけでありますけれども、本当はそうではない。信仰というのは歯を食いしばって生きていくものではなくて、まさに信仰ですから、神様に信頼して生きるということが大事ではないかと思うわけであります。パウロはそのこんなことを言ってますね。神は私たちの行った義の技によってではなく、つまり正しい行為、立派な行為によってではなくて、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださったのだ。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのですとパウロは述べてるんですね。つまり、私たちに対する神の憐れみというものは、この洗礼を通して聖霊によって私たちを新たに生まれさせ、新たに作り変える、それがこの洗礼というものだということを言っているわけであります。で、ここで誤解をするといけないんですが、一般的には私どもは洗礼と呼びますけれども、聖書のあれにはルビにはバプテスマと書かれているわけでありまして、一般的なそのバプテスマっていうことを選んで読んでいるわけでありますけれども、実際は洗礼を意味しているわけであります。じゃあなぜバプテスマというルビが振られているのか。これは古くはユダヤ教の慣習といいましょうか、改宗者に対して行っていたバプテスマ、訳すと水に浸かる、水に浸るという意味を持つ言葉でございます。水に浸かる、そういう意味がこのバプテスマという言葉、動詞ではバプテゾーというバプテゾーというんですが、そういうふうになって、改宗者に対してそのバプテスマを行う、それは何かっていうと、信仰の純粋性っていうものを重んじるユダヤ教においては、改宗者は今までの古いその生活を全部脱ぎ捨てて、新たにそこでこのユダヤ教に入ってくるのだっていう決意を示した、それがこのバプテスマの由来であります。で、そういう本来の言葉の意味を持っているわけでありますが、私どもは一般的には洗礼と言って、そのバプテスマを受けるわけでありますけれども、私はこの誰がこの洗礼という名訳をしたのかちょっと調べてみなきゃ分かんないんですけれども、大変こう 的確な言葉ではないかと思うわけであります。で、先ほども言いましたパウロの言葉では、このキリスト教の言うこのバプテスマっていうものはユダヤ教の言うバプテスマとは違うのだっていうことを、あのパウロでさえその認識を持っていたっていうことが聖書を通してわかります。パウロはこう言ってますね。私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の幕から蘇らせたように、私たちも新しい命に生きるためであると、あえてこのイエス様による洗礼というものの意味を書いているわけであります。で、ものの方によりますと、ユダヤ教的には、あるいはこの後に出てくるヨハネでございますが、バプテスマのヨハネは悔い改めのための洗礼、つまり神の裁きを受ける、免れるためにこの罪を告白して洗礼、バプテスマを受けなさいというのがユダヤ教的な考え、つまり悔い改めの洗礼であると言われているんですが、イエス様の場合、キリスト教の場合は罪の清め、罪の許しの洗礼であるということがそこに言い表されているわけであります。あまりそういう言葉の説明だけでは皆さんも退屈するでしょうから、そのことを少し考えてみたいと思います。で、洗礼とは何かということでありますが、これは正教に問答書の中でルターはこう記しているんですね。洗礼とは単なる水ではなく、神の命令に含まれ神の御言葉と結びついた水です、こう訳しております。洗礼とは単なる水ではなくて、神の命令に含まれ神の御言葉と結びついた水です。この神の命令に含まれ神の御言葉と結びついた水、それが洗礼において行われる水であるということが言えるわけであります。これはちょっと先ほど の子どもさんたちの話しました、五線譜に書かれた音符というものは、それはもう本当に音符でございまして、何がそこに書かれているのかということはあまりこう一般的には見られませんけれども、その五線譜に書かれた音階、音符こそ実は作曲家の並々なる思いがそこに映し出されているのだということではないでしょうか。作曲家が体験した人生の喜びや悲しみや、あるいはそこにある憂いや希望などが一つ一つのその音符の中に刻まれている。それがその集合して一つの音楽へと作られていくわけであります。つまり五線譜に書かれた譜は確かにそれに、譜には違いないのでありますけども、ただ見ただけでは無味乾燥の譜であります。しかしそこに命があるということを通して読むときに、あ、この作曲家はここで悲しんでいたんだな、ここで喜んでいたんだなということは分かってくるわけであります。これはちょっと専門的な意味かもしれません。で、聖書も同じでありまして、私たちは日本語の聖書を手にしてその文章を読みます。ただその時に私たちは言葉として読んでしまうことがあるんではないでしょうか。言葉の奥にあるもの、そこにあるものをその一つの言葉から読み取っていく、読み取るという言葉もあれですけども、そこに神様の一つ一つの思いが込められているのだ。ヨハネは初めに言葉があった、言葉は神であったと断言しております。つまりそこに映し出されている神というものをそこに経験していくのではないでしょうか。それが聖書というものではないかと思うのであります。で、洗礼というものはまさに水を使うわけでありますから、ルターはこの水は単なる水ではないんだと、そこに神様の御言葉が結びついているんだ、つまり水の中に、あるいは水の奥にあるものは何かというと、神様の私たちへの思いが、救いが込められている、それが洗礼だということをルターは語っているわけであります。で、ちなみに 私ども教会においては洗礼というものは聖霊典として位置づけておりますけれども、その聖霊、洗礼とともに聖餐、聖餐式も聖霊典として位置づけています。つまりパンとブドウ酒をいただくことであります。そのパンとブドウ酒は単なるパンやブドウ酒ではないのです。そこに神の御言葉が結びついているのだということが言えるのではないでしょうか。ルターはこう言ってるんですね。それは私たちの主イエスキリストの誠の肉であり血であって、私たちキリスト教者、キリスト者がパンとブドウ酒を共に食し飲むようにとキリストご自身が定めたのであると。キリストご自身がそのようにしなさいと言って定めた。これは私の体である、これは私の血であると言って私どもにそれを与えた。聖餐というものはそういうものだということを、ルターははっきり言っているわけでありまして、つまりこれが洗礼においては水が、聖餐においてはパンとブドウ酒が単なる物体ではなくて、そこに神様の深い御心が表されているんだということを語っているわけであります。洗礼っていうものを理解するとそういうふうになるのではないかと思うのでもありますが、今日の本題はイエス様がヨルダン川に来てバプテスマのヨハネから洗礼を受けたっていうことがこのテーマになっておりますので、そのことを少し考えてみたいと思うのであります。洗礼は罪の許しをもたらし、私たちを死と悪魔から救い出し、信じるすべての者に永遠の祝福を与える水である。罪の許しをもたらし、死と悪魔から救い出し、信じるすべての者に永遠の祝福を与える、それが洗礼の水であると言えるわけでありますが、イエス様がなぜそのような洗礼を受けようとしたのでしょうか。ここではまだ、ユダヤ教的なバプテスマであります。ヨハネが説いていたのはそのバプテスマであります。悔い改めのバプテスマ、本当にイエス様はそれが必要なのかどうか、ヨハネは思いとどまります。こう書いてあります。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところに来られ、彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。つまりヨハネにとってはイエス様ほど高貴で、彼の目から見てですね、高貴で無垢な人はいないのだ、だからイエス様はあなたは洗礼をバプテスマを受ける必要はないとヨハネは言ったわけであります。高貴で無垢な人、そういう人には洗礼はいらないと言えるのでしょうか。実は少し脱線しますけど、このヨハネとイエス様の関係でありますが、皆様クリスマスの時にそのことをすでに学んでいると思います。ヨハネとイエス様はもう子どもの頃から共に遊び、共に学び、そして街道へ行っては祈りを共にしていた中であったんです。なぜかと言いますと、イエス様のお母さんはマリア、ヨハネのお母さんはエリザベトであります。このマリアとエリザベトは親戚関係にあったわけであります。で、マリアは受胎告知を受けたときに悩みました。こんなことが私の身に起こっていいのだろうか。その悩みを親戚のエリザベトのところに行って打ち明けたわけであります。そしてエリザベトから慰めと、その身をもった子供をきちんと産みなさいという、そういう支えをいただいて、マリアは喜ぶわけであります。自分はこの子を育てよう。一方その時にすでにエリザベトは長年の念願であった子供が身ごもっていた。そのお腹にいた子供が実はヨハネであったわけであります。そして同時にその月が満ちて、マリアはイエス様を、エリザベトはヨハネを産んだわけであります。お互い親戚関係ですから、それぞれの情報は分かっています。あの家で、この家でというふうに捉えられることができます。で、 このヨハネが、まあ、イエス様より半年先に生まれているわけであります。半年違いのお兄さんにあたるのがヨハネでありますから、イエス様も子供の頃はそのヨハネと共に行動していたのではないか。特に教会と言いましょう、街道シナゴグへ行って御言葉を学んでいたに違いないのであります。ところがそこから2人の生き方は変わっていく。ヨハネはかなりストイックになって信仰を受け止めたんです。厳しくこの信仰を守らなければならない、神の裁きがあるのだからと言って、ヨハネはその神の裁きから免れることを願っていたのではないか。そして彼は世に出て行って人々に悔い改めを進め、このバプテスマを授けた。ところがイエス様はそうではなかったんですね。恩寵の、まあ、恵みを持ってこの人々に接するイエス様でありましたから、ヨハネのように厳しく人々に勧めて洗礼を考えたのではなかったわけであります。そういうことがこのイエス様とヨハネとの出会いというものを通してみると、まあ、ヨハネは昔からイエス様がどういう方であるかということをよく知っていた。そして成長とともにもうイエス様は自分よりも優れた方であるということを見抜いていたのではないではないでしょうか。そこでイエス様があなたから洗礼を受けたい、バプテスマを受けたいと言ったときに、ヨハネは思いとどまって、いや私こそあなたからですと言ってイエス様の洗礼を阻止した、まあ制止したわけであります。それに対してイエス様は、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことだと言ってヨハネからバプテスマを受けたわけであります。この洗礼にはどういう意味があるのでしょうか。このバプテスマにはどういう意味があるのでしょうか。ある人はイエス様は人となられたお方であるから人と同じ重荷を背負って生きる、罪として生きるその証として洗礼を受けたのだという方、あるいは長くガリラヤのナザレでの生活をしてきたイエス様であるからそこから献身をしていく、宣教を開始するときには自分をメシアとしての自覚を持った、そのきっかけがこのバプテスマであるという人もいたわけであります。イエス様は人間と同じになられたんだからバプテスマを受けるのは当然ではないかっていう、まあ、見方でありますが、ただそれだけでは説明がつかないように思うのであります。私は、このイエス様が洗礼を受けたことについてこう言えるのではないでしょうか。洗礼は人を選ばない、逆に人は洗礼を選ぶわけであります。できるできない、受ける受けない、でも洗礼そのものは誰であろうと恵みとして与えられるものなんです。洗礼は人を選ばないんだ。イエス様はそういうことをご存知だったんじゃないでしょうか。正しいことをすべて行うのは私たちにふさわしいことなんだ。つまりどんな人間であっても、高貴であろうと貧しいものであろうと、敬虔な人であろうとそうでない人であろうと、すべてのものはこの洗礼を受ける資格を持ってるんだ。私は偉いから立派だからもう洗礼はいらないとイエス様はそう思わなかったんです。すべてのものとともに私はそこにある、人間の資質や品格を問うものではないというのがこのバプテスマの持っている大きな恵みではないでしょうか。今日の聖書の言葉ですね、それがある意味ではすごくこう洗礼そのものの意味を言っているのではないでしょうか。10章の34節のところであります。そこでペテロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。どんな国の人でも神を恐れ正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。神がイエス・キリストによって、この方こそ全ての人の王ですが、 平和を告げ知らせてイスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょう。ヨハネがバプテスマを述べ伝えた後にガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事、つまりイエス様は、ヨハネは限定しているけども、イエス様の場合は洗礼は全てのものに分け隔てなく与えられるものだという、まあ、もちろん信仰を持ってです。信仰のないものにはちょっとそれは言えないんですけども、本当にこのそこに恵みがある、許しがあると信ずる者にはそれを誰であろうと受ける資格があるんですよ。こういうことをイエス様はこの全て正しいことを行うのは我々にふさわしいことだということを述べているのではないでしょうか。この洗礼というものが、つまりヨハネではなくてイエス様によるバプテスマ、洗礼ですね、それがパウロに受け継がれて、弟子たちに受け継がれて、そして私たちへとつなげられてきた、今教会で行っている洗礼というものはそういうところから生み出ているものではないでしょうか。どんな国の人でも神を恐れ正しいことを行う者は神に受け入れられるのです。恐れて正しいことというのは何も善行を行えということではありません。神を信ずることを問うているわけであります。まあ、今日は少しこのイエス様の洗礼の話から、まあ、洗礼一般、そしてこのイエス様はなぜ洗礼を受けたのかということについてお話をさせていただきました。一言お祈りいたします。父なる神様、私たちには新しい誕生日があります。それはイエス様によって与えられたこの洗礼の恵みを受けたその日が私たちにとっては新しい誕生日です。どうかそのことを忘れることなく、常に主と共に生きるその力を与えてくださるようにお願いいたします。一言の祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。